ヘブル人への手紙の11章24から26までをまず最初にご一緒に読みさせていただきたいと思います。ヘブルの11章の24から26までをご一緒に読みさせていただきたいと思います。
信仰によってモーセは成人したとき、パルの娘のこと呼ばれることを拒み、はたがい罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける組織を、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから、目を離せなかったのです。
一言お祈りを捧げたいと思います。彼はキリストの家に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。恵みの深い天のお父様、こうして2月に入りまして、第一の聖日を人と共に今日礼拝して始めることができまして、心から感謝をいたします。この1週間を通しても、イエス様あなたの恵みを深く心に経験して、主を礼拝した恵みを明かしすることができますように、お助けください。御言葉を少し聖霊との交わりを深めて、私たちの信仰を導いてください。これからのメッセージを聞くしてください。お一人一人の魂に恵みを深くに見下ろして身を結んでいきますように帰りてください。尊いキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
今日はモーセの信仰による霊的な覚醒の2回目としてお話をさせていただきます。ここには楽しみを受けるよりは苦しむ方を選び取ったと、キリストの上に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思ったと。楽しみを捨てて苦しみを選び取る、そういうことが書かれてあります。これは到底人の力ではできません。見栄のために、他人からの高い評価を得るために、自分がいかに敬虔なクリスチャンであるかを誇るために、一時はできるかもしれません。一時は損失を受けることができても、生涯キリストのために苦難の道をたどり続けることは、自分中心の人には到底できるものではありません。人の働きの5章で、アナニアとサッピラの夫婦が、バルナバという人の証を習って、真似をして、バルナバが畑を売った代金を主に捧げて、エルサレム教会の人々から敬虔な聖徒として高い評価を受けたのを見て、自分たちもそれと同じような評価を受けたいと、そう思ってアナニアとサッピラは持ち物を売って、その一部を残しておいたのも悪かったわけではありませんけれども、それを全部を捧げたかのように偽って捧げたわけであります。彼らは財産の全部を捧げた立派なクリスチャンという聖徒であるという高い評価を期待しました。しかし聖霊に教えられていたペテロはアナニアにこう言いました。どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いたのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだと言って叱責されました。アナニアもサピラもたちまち滅んでしまっております。見たところは楽しみを捨てているかに見えますけれど、むしろ高度なというか欺瞞というか偽りというか欺きというか霊的に隠された楽しみを、肉の欲を求めていることがわかります。第二テモテの三章の五節をちょっとご一緒に読んでみたいと思います。第二テモテ三章の五節。じゃあご一緒にお願いします。
見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。
こういう人々を避けなさい。
見かけだけの経験なクリスチャン、こういう人はいないでしょうか。それは非常に危険ですね。人々から立派な人と言われる人、中に見せかけがある。そこで私たちにも常に霊的な霊の覚醒が必要であります。かつて霊の覚醒を経験した人でも放っておけば再び霊が曇ってまいります。絶えず霊の覚醒が必要であります。儚い楽しみは虚しさを覚えている心に淡い楽しみという覆いをかけたようなものであります。儚いとは虚しさを覚えている、その上にさらに虚しさを覚えるような楽しみ、一時の快楽を指しております。第二コリントの4章の4節も次に読んでみたいと思います。第二コリントの4章の4節、ご一緒にお願いします。
その場合、この世の神が不信者の思いを膨らませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。
エデンの園で、サタンは必死になって、エヴァの心に覆いをかけようとしました。主のご命令に逆らわせようとして、必死になって、善悪を知る木の実を食べさせようと、食べても決して死ぬことはありませんよ、偽りの確信を持たせようとしました。善悪を知る木の実を異様に美しく麗しく見せて、食べるのに美味しそうに見せて、神のように最高に賢くなるように見せて、エヴァに快楽の過激な衝動を吹き込んで覆いをかけております。どのお店の商品も照明や様々なものを用いて、添加物を用いても美味しそうに見せる、それがこの世の習わしであります。食べて美味しいように、見て美しいように見せる、そういうように覆いをかけているわけです。精霊を悲しませ、精霊の光を無視して自分の知恵と考えで生活をしている人は、確かにサタンの覆いがかけられております。もう一つ、ヘブルの12章の1節をご一緒に読んでみたいと思います。ヘブルの12章の1節でお願いします。
こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の思いと、まつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を、忍耐を持って走り続けようではありませんか。
いつもお話していることですけれども、クリスチャンであっても、三つのバランスを実行していないと、サタンの追いがかけられてしまいます。聖霊を受ける前の弟子たちのように、主を離れて、このように惹かれていくものが出てくるわけです。このような楽しみを見ると、息抜きができそうに見えても、それはすぐに虚しさに変わってしまいます。しかし、このキリストと共に味わう苦しみは、永遠の霊の喜びの上にかけられた、しばらくの間の軽い苦味のシロップのようなものであります。神の栄光の喜びの上に、苦しみというパウロが言っているような経験がかけられております。パウロは次のように言いました。二つほど御言葉を読みます。ローマの8章の18節。ローマの8の18を読んでみましょう。ではお願いします。
今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに提示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。
永遠の神の栄光に比べると、今受けている苦しみは取るに足りないものと考えている。 こう言っております。もう一つ、第二コリントの4章の17節を読みしましょう。第二コリントの4章の17節。
今の時の悪い判断は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。
軽い観覧が私たちのうちに働いて、苦しみに遭うことは私にとって幸いでしたと支援の記者は言っておりますけれど、それが信仰によって益と変えられて、重い永遠の栄光に変わる、そう言っております。信仰によって霊の目覚めた人は、この永遠の栄光を味わい始めています。言葉や議論だけの信仰ではなくて、知識や納得だけの信仰ではなくて、主の臨在の栄光を心の内に経験して、精霊によって心の内に神の愛と命の力が注がれている経験をする。内なる人が強められていることを経験する。イエス様との平安に満ちた交わりを経験しています。これらの経験は、永遠の栄光の冠を受ける前味わいであります。そういうことをパウロは言ったわけですね。しかしこの世の儚い楽しみは、どんなに自己満足していても、パラダイスの側には立っておりません。この世の儚い楽しみはハデスの側に立っております。その楽しみが過ぎ去ると、虚しさが残るだけではなくて、その苦みは永遠の苦しみとなって逃れられなくなってしまいます。このように麻薬とか薬物の損傷が取り沙汰されておりますけれど、それだって大変なことになりますけれど、一時の快楽の後に来る苦しみが待っているわけでありますが、ここで記されているこのような儚い楽しみはそれ以上のものであります。その危険を聖書は語っております。信仰はこの二つの人生の本質を見抜く霊的洞察力と、キリストと共に苦しむ人生を喜んで選び取る霊の力を与えます。そのことはパウロは言っているわけですね。取るに足りないものとか、重い永遠の栄光をもたらすとか言っております。そのことを悟らせる力を与える。モーセが経験した第三の霊的覚醒は、価値判断をもたらしました。ヘブルの11章の26節の前半で、彼はキリストの家に受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いましたと書いてあります。私たちの価値判断は通常どのような基準によって行われているでしょうか。通常人は次の2つの基準によって選択して選んで行動しております。第一は自分にどうしても必要だと思うものを真っ先に行います。第二の基準は自分が好むことを行います。自分の好むものはどうしても必要でなくても自分の欲望を支配して捕まってしまうんです。必要でないものでも欲しいと思うものはつい買い込んでしまうのがその一例であります。商売の極意とはどうしても必要なものだけを買わせるんではなくて必要でないものを買わせるところにあると言われております。ですから欲しがるものを並べさせているわけ、飾り立てているわけであります。必要でないものでも欲しいと思うとつい買い込んでしまう。それが狙いどころですね。実はこの第二の基準が第一の基準を作り出していると言ってもいいでしょう。欲しいものを捕まってしまう。そういう基準であります。卑近なことで言えば、例えば、オートバイを買いたいと思っている青年がいたり、洋服を買いたいと思っている婦人がいると、 その人は通常の生活よりも余計にお金がいると思うでしょう。そこでその余分のお金を得るためにアルバイトを始めます。このような価値基準はそのように自分の欲から出ていることに気づかなければなりません。しかしイエス・キリストは人に必要な価値判断ははっきりと一つであると言いました。ルカの10章の41から42までを読んでみたいと思います。ルカの10章の41から42、ご支援お願いします。ルカの10章の41から42。
主は答えて言われた、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
いろいろいろいろ選択して選んでいって、最後に選ぶものは何なのか、マリアはそれを選んだと言いました。誰も彼女からそれを取り上げることはできません。その第一つだけ選んだその基準は何だったのか、マタイの6章の33節を読んでみたいと思います。マタイの6章の33節、ご承認どうぞ。だから神の国とその人をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。有名な言葉です。神の国とその人をまず第一に求めなさい。多くの方の話を聞くと、毎週教会に行っていることが神の国とその人をまず第一に求めていることだと、そう思って満足、自己満足している人がいると言われております。実際そういう人がいます。しかしここで言っていることは、神の国とその人はイエス・キリストご自身のことです。すなわちキリストのご人格であられる聖霊、キリストの御言葉、キリストの全く平安、キリストの全く愛を第一に求めることを言っております。そうすることによって私たちは一つだけの基準を持つことができます。もう一つ、マタイの22章の37節と39節を読んでみましょう。マタイの22章の37節をまずご一緒に読んでみます。お願いしましょう。
そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。
おりますけれど、39節を読んでみましょう。
あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。
これはマタイの6章33節、神の国とその義とはまず第一に求めなさいと同じ基準ですね。別の言葉で言い表しております。これが私たちが持つべき唯一の信仰の基準であります。これによって全てのことを判断し、選択し、行動するわけです。これを実際の生活の中で実行するかしないかが信仰の試金石になっております。もし私の価値判断がこの世の朽ちるものを第一に求める、そういうものであれば、私の生涯は飲むもの、食べるもの、着るもの、住む家のために費やしてしまうでしょう。そして全生涯を費やしても満足は得られず、そればかりではなくて、民の国とその人を求めなかった結果として、私の人生は破滅してしまうことになります。愛も平安も恵みも失ってしまいます。私たち人間には価値判断する基準を自分で決める権限は与えられておりません。正しい価値判断は神の国とその義とを第一に選ぶこと以外に他にはありません。私がそれを信仰によって選ぶ取るとき、私の人生は神によって保証されます。しかしこのようなものを 自分の人生の目的にしているならば、私の人生は信仰によって営まれておらず、自分中心の肉の欲で生きているのですから、遠からず行き詰まってしまいます。人は自分の肉の欲のためにだけ生きていれば、必ず行き詰まってしまうんです。そして、めちゃくちゃな生涯を送り始めてしまいます。自分の行くべき道は一つしかないことを深く自覚しなければなりません。それは永遠の命に至る細い道であるからです。誰も滅びる道だと分かっていて、滅びの人生を選ぶ人はいません。ほとんどの人がサタンに覆いがかけられて、真実が分からなくされてしまっているんです。ですから、ただ大勢の人が並んで歩いている広い道を歩けばいいと思って、そこに入り混じってしまうわけです。ですから、すべての人が御言葉と聖霊によって魂の覚醒が必要になってくるわけです。それはモーセや生徒たちだけではありません。ところで皆さんは、キリストの家に受ける祖師をエジプトの宝に勝る大きな宝と計算することができるでしょうか。キリストを信じて従っているために、家族や友人たちからそしられたり、非難されたりしたことはないでしょうか。その時、キリストの上に喜びを感じ、誇りに感じたでしょうか。それともキリストから離れようと思ったでしょうか。人の働きの5章の41と42を読んでみたいと思います。人の働きの5章の41から42を読んでみましょう。もしろお願いします。
そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。
皆のために恥ずかしめを受けることは喜びと感じて議会から出て行ったと書いてあります。そして福音を伝えることをやめるのかと思うと、毎日家や家で教えてキリストを明かししたと言っております。エジプトの宝とは派手な贅沢な自分の力に頼り、自分を誇る、他人から称賛されるような生活のことであります。肉の欲を持っている人にはこのようなキラキラ輝いたような生活に憧れるでしょう。最近の世の中を見れば、いろいろな電球や LED 電球がついてキラキラ輝いている、そういう飾った生活が蔓延しております。そういう着飾った生活をしている中で、それでもキリストのために苦しみを受ける方をわざわざ選ぶでしょうか。キラキラ輝いてる方がいいと思うでしょう。キリストと共に首を折って忍耐する方を喜んで選ぶでしょうか。そういう人はほとんどいないと思われます。ですからモーセの選択は現代人に考えられない途方もない選択だったわけであります。ところがモーセもパウロもキリストのために苦しむ方がはるかに大きな富と計算しております。これは金銭感情ではありません。それは永遠に失われない尊い栄光の冠を計算に入れていたからであります。ある人たちはそれは死後のことでしょうと言われるかもしれません。しかし私たちはそう遠くない日にこの栄光の冠を受ける日が来るわけです。それだけではありません。今地上に生きている間に、今日生きている間に、今日の間に、永遠に残る信仰と希望と愛とを受けて、キリストの平安を受けるわけです。キリストによる愛の交わりを受けます。それは栄光の冠と同じ味のするものであります。 フィリピの三章の七節八節を見てみましょう。フィリピの三章の七節と八節を見てみます。お願いします。
しかし私にとって得であったこのようなものを見た、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それが必要だったと思っています。そこまでしましょう。キリストを知っていることの素晴らしさ、クリスチャンはみんなキリストを知っていることの素晴らしさ、その素晴らしい味わいのことを知っているでしょうか。この世で朽ちていくものだけしか得られず、永遠に残るものを何も得られないで滅んでいってしまうことは最も危険なことであります。そんな選択をする私には、朽ちないものに変えられる栄華はなくて、復活の勝利もありません。モーセもパウロも選んだ苦しみの方を、それがどういうものに変貌するかを知っていたからであります。私たちは寒い木枯らしが吹き、冷たい風が吹き、雪が吹き、降り、そういう冬が過ぎると春が来ることを知っております。しかしキリストと共に苦しみ、キリストと共に首輝くことを選んだ人は、聖霊によってキリストに似たものに変えられていくことを知っているでしょうか。第二コリントの3章の18節を読んでみましょう。モーセもパウロもそれは知っていたわけですね。第二コリントの3章の18節、ご一緒に読んでみます。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
クリスチャンは皆顔を取り除けられる必要があります。今経験している苦しみや悲しみや、キリストと共に首を負うことの辛さも、そのことから生まれてくる神の栄光、それを経験させていただかなければなりません。それを経験している人は家族や周りの人たちに重大な人格的影響を与えていきます。私たちは福音を伝えるとき、何をどのように話すべきかを考えるかもしれませんけれど、それ以上に大事なことがあります。それは重大な人格的影響であります。私たちの心の中に御言葉と光の聖霊の光を心に持っていることです。聖霊の働きを持っていることであります。エペソの4章の16節を読んでみましょう。エペソの4章の16節、ご指導お願いします。
キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。
キリストのそしりを信仰によって甘んじて受けることは、この世にあっても必ず勝利を得させる。しかし肉の欲を持ちながらキリストのそしりを喜んで受けることはできません。信仰による価値判断が必要になってまいります。今目の前にある苦しみや困難をどう受け止めるかは、信仰による価値判断が決めていきます。そのことを見抜く洞察力が必要であります。さて、第四の霊的覚醒は集中と継続でありました。ヘブルの11章の26節の後半に、彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったと言っております。ヘブルの11章の6節でも、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。 神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、信じなければならないのですと言っております。これは神の報いを受け続ける継続的な信仰です。神様は報いを求めるように命じておられます。しかしその報いは朽ちる報いではなくて、永遠の栄光の冠の報いであります。この求めは集中と継続的な信仰によるものです。これが第4の霊的覚醒の特徴であります。ヘブルの11章26節で、目を離さなかったのですとあります。12章の2節でも信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと言っておられます。イエスから目を離さないとはどうすることでしょうか。主イエスに注目し集中し忍耐強く待ち望むことを指しております。アブラハムが神の都を待ち望む信仰の姿勢を見てきました。エリアもカルメル山の祈りの中で主の御手から目を離さないでいました。イエスから目を離さない、いつもイエス様を心に持っている、目をイエス様を仰いでいる、そういう信仰が必要だということですね。詩篇の123編の1節2節をちょっと読んでみます。詩篇の123編の1節2節をお読みしましょう。詩篇の123編1にご一緒に読んでみます。
あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方へ。ご覧ください。奴隷の目が主人の手に向けられ、女奴隷の目が女主人の手に向けられているように、私たちの目は私たちの神、主に向けられています。主が私たちを憐れまれる。
この詩篇の記者は、奴隷たちが主人の指示がいつ出るか、主人の命令が出たらすぐに行動できるように、主人の手に注目しております。目をそらさない、そらさないようにして、そのように私の目も主から目をそらさず、主に集中している。それがイエス様から目を離さないことですね。片時も主を軽んじない。自分の知恵と力に頼ることなく、主に仕えることを指しております。ややもすると自分の考えや知恵や自分の欲が出てきて、こういうふうになると目をそらしてしまっていることになります。離れております。ヘブル人への手紙では、主は私たちの信仰の創始者であり、完成者だと言いました。もちろん主は普遍的な、究極的な信仰の創始者であり、完成者であります。しかし、それとともに、現実的な個人個人の信仰の創始者であり、信仰を育てて完成させてくださる、そういう完成者でもあります。神様はモーセを40年間かかってミディアンの荒野で取り扱われて、オレブの燃える島の現れる権限によって、完成信仰、モーセの信仰を完成してくださいました。新約聖書でもカナンの女の人は主に求めを断りながらも、子犬も主人の食卓から落ちる乾物をいただきますという、信仰に導かれて信仰を完成されました。恵みの御業を行っていただける信仰に到達したわけです。イエス様に目を開いていただいた人も、最初は人が気が動いているようにしか見えませんでしたが、二度目にははっきり見えるように癒されております。彼の信仰が完成に導かれたからであります。病の息子を持つ父親もイエス様にこう言いました。できるものなら私たちをお助けくださいと求めました。その信仰は完成しておりません。主はできるものなるというのか、信じる者にはどんなことでもできるのですときつく言われました。すると父親は、 主を信じます。信仰の私をお許しくださいと叫んでおります。主は遠慮がちな父親の不信仰の混ざった信仰を、主が御業を行われるふさわしい完全な信仰にまで導かれております。明らかに主は信仰の完成者であります。イエス・キリストの弟子たちも十二弟子と呼ばれてから3年半、主に従いましたけれども、ペンテコステの日に聖霊に満たされて信仰が完成されました。イエス様は私の心の内に御言葉と聖霊によって信仰を生まれさせてくださいました。私のうちに始めてくださった信仰を私の生涯を通して完成させてくださるお方もイエス様であります。フィリピの一章の6節をお読みしましょう。フィリピ人への手紙の一章の6節をお読みしたいと思います。ご指導お願いします。
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
クリスチャンのうちに良い働きを始めたのも神様ですが、イエス様の再臨の日までにそれを完成させてくださると言っております。ですから私たちのうちに与えられている志も完成させてくださるのは神様だということがわかります。イエス様だということがわかります。第一テサロニケの5章の23節も読んでみましょう。第一テサロニケの5章の23節。ここにも完成してくださるイエス様が記されております。ご指導します。
平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められる心がないように、あなた方の霊、魂、体を完全に守られますように。
私たちの魂の完全、私たちの信仰の完成は、私たちの努力以上に、努力によって到達するものではなくて、平和の神ご自身が完全に守ってくださることによって、主イエスの来臨の時、責められるところのない状態に到達することができます。この御業が今日も明日も毎日行われているわけです。ですから、イエス様から目を離さないでいなさいと言っております。目を離さないでいなさいとは、私の個人的な経験として、この私のうちに信仰を始めてくださり、そして私のうちでその信仰を完成してくださる、そういうイエス様から目を離さない、集中して従ってくださいというメッセージであります。ヘブルの11章の26節で、彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったと言っています。それは取りも直さず、イエス・キリストから目を離さなかったということであります。マタイの17章の8節で、弟子たちが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけだったと書いてあります。変貌の山であります。変貌山でペテロ、ヤコブ、ヨハネが経験したのも、イエス・キリストはお一人のほか誰もいなかった。モーセもエリアも見えなくなっていました。そしてイエス様はお一人だけが見えるようになっているときに信仰が完成に近づいております。コリントの教会ではこんな問題が起きておりました。第一コリントの11章の12、13節を読んでみたいと思います。第一コリントの1章の12、13節。ご一緒に読んでみましょう。
あなた方は命名に、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストは分割されたのですが、あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか。あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの何よりのでしょうか。
ここで問題になっているのは、このようにイエス様を差し置いて、 人間の指導者を追いかけるようになると分裂を引き起こしてしまっているということです。2000年間の教会の歴史は人間の指導者による分裂や分派の連続であります。そして分かれ争うものは立ち行かなくなるわけです。イエス様以外のものを見つめて言い争っているのはイエス様からも聖書の真理からも外れている証拠であります。主はこう言われました。ヨハネの14章の6節を読んでみましょう。ヨハネの福音書の14章の6節、有名な言葉ですね。じゃあお願いします。
イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。
ですからイエス様に集中し忍耐強く従っていく信仰はこのようにあっても必ず恵みを得て永遠の栄光の冠を受けるはずです。これは主の確かな約束であります。私たちの信仰はそこに向かって完成に向かって毎日訓練を受けて成長させていただいております。自分の知恵と肉の欲の熱心では非常に財産や地位を築いたようであっても決して神の愛と平安と喜びを持てません。自分中心の自我の熱心と努力では永遠の価値ある報いを受けられません。信仰でなければ報いを受けられないからです。モーセに霊的覚醒をもたらした信仰は今の私たちにも持つことができます。そのことはすでにお話ししましたけれど最後にもう一度まとめておきたいと思います。この霊的な覚醒にはいくつかの段階がありました。第一のステップは人となられた神イエス・キリストが私の不信仰の罪のために十字架にかかって身代わりの死、贖いの死を成し遂げてくださったことを信じることであります。大事なことはキリストの十字架の死は犯した罪のためだけではなくて罪を犯させる原因となる罪の性質、罪の力、罪の根、罪の傾向性からも清めてくださることにあります。すなわち救い主として清め主としてのキリストを自分の魂のうちに受け入れて信じることであります。このお方が明確になると霊の覚醒が始まります。霊の覚醒は私たちの魂のうちにキリストのご人格を持つようになることによって始まります。知識が増えたからも始まるわけではありません。キリストの霊が、キリストの御霊が私のうちに宿るときに霊の覚醒が始まるんです。神様が分かるようになる。聖書を読んで御言葉を覚えて理解もして納得もしても何も始まりませんかもしれません。霊の覚醒は始まらない。ところがあまりよく分からない状態であってもキリストのご人格を受けることによって私たちの霊の目は開かれます。覚醒が始まるんです。今まで体験しなかった霊的経験が開けてきます。この第一ステップが明確にならないと信仰全体は動き出しません。ニコデモがイエス様のところに来ていろいろ質問しましたけれど彼には霊による新しい生まれ変わりや新生経験が明確でありませんでした。ですから何も始まらなかったんです。キリストの御霊を受けることによって霊の覚醒が始まります。今日クリスチャンは洗礼を受けて教会も長いで行っているけれども霊の覚醒が始まらないでいる人がいらっしゃらないでしょうか。その人はこの第一ステップが明確になっていないからであります。キリストの十字架の意味を知るだけではなくて救い主として清め主としてのキリストを自分の魂のうちに受け入れて信じることが第一のステップであります。第二のステップは主の約束の御言葉を握ってモーセがしたようにエジプトの楽しみこの世の快楽を退け この世に対する未練を心の中から追い出してしまうことであります。ここで大事なことは、自分の決心で追い出すだけでは十分でありません。必ず御言葉を心に握って追い出しましょう。御言葉を使えば聖霊が働いてくださるからです。自分の決心を固くして追い出したつもりになっていても、すぐに崩れてしまいます。信仰の土台は決心ではなくて御言葉であります。聖書の約束の言葉を握っていることが大事なことですね。主イエスもサタンの試みに遭われたとき、マタイの4章の1節から11節で、必ず新命記の御言葉を使ってサタンを撃退されております。イエス様も御言葉を使われております。ですから私たちにもその模範に従いたいものであります。御言葉を握って信じていただきたい。そうすれば聖霊が働き始めます。第3のステップは、神の御言葉が示す道を選び取ることです。聖書の言葉を読むことも大事、覚えることも大事、理解することも大事ですけれど、それだけではなくて、議論するだけではなくて、もっと大事なことは、自分の毎日の生活をするための足の灯火とし、道の光として活用することです。聖書の言葉を自分の生活の命と光として、エネルギーとして活用することであります。毎日御言葉と聖霊が教えてくださることを実行していくことです。マタイの7章の24節をご一緒に読んでみましょう。マタイの7章の24節を読みします。お願いしましょう。
だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。
その後ろの方には、聞いてそして忘れてしまう人の話が書いてあります。行わない人、大事なことは聞くだけではなくてそれを行うことですね。全部行えなくても、その一つでも二つでも、毎日の生活の中で御言葉を活用する人は、必ず神様の御業がなされることを経験します。第4のステップは、肉の欲の価値判断ではなく、キリストにある価値判断をすることです。先ほど話したばかりであります。神と富の両方を得ようとすることはできません。金持ちの青年の価値判断は、キリストを捨てて自分の富を選ぶことでありました。彼は最初永遠の命を求めてキリストのもとに来たのに、自分で主の御言葉を拒んでしまいました。長い間教会に来ていて、永遠の命について何回も聞いている人でも、この青年と同じような選択をする人がいます。朽ちる冠ではなくて、朽ちない冠を獲得していただきたい。この最後の選択は、牧師が助けることができません。自分一人で選択するんです。朽ちない冠をぜひ受けていただきたい。第5ステップは、主イエスから目を離さず集中して、忍耐強く従い続けていくことであります。このような私たちの周りには不信仰の誘いもあれば、偽りの教えも入ってくるし、サタンが追いもかけてきます。キリストの光が見えなくなってしまうこともあるし、これに惑わされる人も少なくありません。霊的なことだからといって、どれでも信じていいのではありません。第一ヨハネの中でヨハネは警告をしました。この霊の覚醒のステップはつながっております。発展していくものであります。しかし、どの段階においても大事なことは、キリストを信じて従うことが中心であります。ですから毎日、一日一日明確に歩んでいくなら、誰でも確実に、特別な人じゃなくても、長い間信仰生活を送っている人じゃなくても、今日信じた人でも、 信仰の活用によって霊的な覚醒を受けて霊の世界が開かれてまいります。特に大事なことは第一にお話をしましたけれども、洗礼を受けるとか儀式を受け守っているとかいうだけではなくて、魂のうちにキリストの個人格を受けて、十字架の血潮を受けて、覚醒が正確に始まることであります。そのことを通して私たちは新たなる霊の世界を経験することができるようになります。それが信仰による霊的な覚醒の第一歩であります。ぜひその点から間違いなく入っていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきましょう。恵みの深い天のお父様、我は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。こうして私たちにも信仰を与えてくださって、歩むべき道も示してくださり、御言葉と聖霊も与えられております。少なからざる恵みの経験もさせていただいております。そのことの上に感謝をいたします。ますます主を明かしする力を与えてくださって、あなたの栄光の冠を受ける日まで導きを与えてください。一歩一歩前進して、朽ちない冠を送ることができますようにお助けください。忍耐づけ、信仰を持って主の道を歩み続けますように助けてください。この時を感謝をして、尊いキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。